短くお祈りします。愛する主ありがとうございます。今賛美捧げました。足をどうぞ続けて、あなたが御言葉によって私たちを導き、そして励ましてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい、それでは黙示録の12章を開いてください。黙示録の12章を開いてくださいですね。前回の学びは1節から6節まで見ました。1節から6節までを前回見ましたが、今晩は7節から12節までを見ていきたいと思います。7節から12節、まずね、これ全体をお読みします。さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の前で訴えるものが投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それゆえ天とそこに住む者たちを喜べ、しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時が近いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。ということですけれども、前回神が人類に対するご計画の中でイスラエルを選ばれたというところを見ました。そしてアダムが罪を犯した時以来ですね、この霊の戦いが起こりましたね。悪魔の仕業がですね、このあって、でそれから救うために女の子孫を与えるご計画をこの示しておられました。約束をされました。でその女の子孫というのが、アブラハムに対してアブラハムの子孫に、この渡されて、そしてそれがイスラエルの始まりとなったわけなんです。イスラエルが強い国民となり、また神がそのイスラエルを通してご自分を明かししていかれたんです。でその民からその子孫であるキリストが現れて、全世界の民族がこの方にあって祝福を受けるようにされたわけなんですけれども、悪魔は何とかしてそのご計画を阻止すべく、あらゆる妨害を行っていったわけなんです。でそれをね、前回学びましたが、キリストが、その歴史の中でね、この、聖書の歴史の中でイスラエルの民や国に対する攻撃が多い、またその聖書の時代からあと今に至るまでも攻撃が多いのはそのためであります。でキリストがお生まれになった、時には天における戦いでこの堕落した天使たちが投げ落とされたということで、その背景があるので、悪霊の働きが福音書や使徒の働きの中で活発なのはもしかしたらそのせいかもしれません。そしてイエス様がお生まれになった時に、ヘロデ大王がベツレヘムの2歳以下の男の子を全部殺害しましたが、ここに書いてある通りで、この食べてしまおうとしていたと書いてある通り、ここにも悪魔が働いていました。しかし主は天に昇られました。そして神の右の座についておられて、再び来られたら鉄の杖を持って治められるわけです。でしかしその前にですね、イスラエルの残りの者たちがアラノに逃げなければならなかったということまで私たちは見たんですね。イエス様がオリーブ山で語られた荒らす忌まわしいものですね、これがいかにユダヤ人を滅ぼそうとするかということなんですが、これ13節以降で、さらに詳しく、この掲示がされています。で今見た7節以降なんですが、これが天における戦いに入ってるんですね。で今晩私たちが知っていくべきことがですね、神の壮大なご計画がある中で霊の戦いが激しく繰り広げられているんだということであります。 今新しい信者の学びをですね、いろんな方にしてるんですけれども、バプテスマを受けた人々にですね、いつもお話をする。その中で、霊の戦いがあるよということを必ずお話します。イエス様を自分の救い主、主として信じて受け入れるというところでもすでに悪魔が激しく、戦ってきます。霊の戦いの中にあることを聖書ははっきりと教えているんですね。けれどもサタンは恐れる必要はありません。このバランスがとても大事で、C.S. ルイスというですね、著名なキリスト教作家がいますけれども、彼はこう言いました。悪魔について我々人類は2つの正反対の過ちに陥ってしまうものがあると。一方は悪魔の存在を信じないことである。他方は悪魔に過度に興味を抱いてしまうということですね。だから、この極端な例は悪霊追い出しとかですね、この悪魔悪魔悪魔っていつも言ってしまっている、その過剰に、この評価してしまうことと、あと過小評価ですね、悪魔なんかいないんだっていうですね、この両極端が悪魔の、どっちも喜ぶことなんだよと、C.S. ルイスは言ってるんですけれども、これ本当にそうですね。ということで、その私たちは普段はっていうか、その物理的には目で見ることのできないところで、この大きな大きな戦いが特に国を巻き込んでですね、行われていくということ、これをね、本当に知っていく必要があります。7節、さて天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った、この言葉を聞いた時ですね、この、ユダヤ人の人たちは、また聖書を知っている人たちは、ダニエルの予言だということがすぐに分かります。もうこの12章の3節のところで7節、ダニエルの7章に出てくるのと似通ったものが出てくるわけですね。この竜なんですけれども、7つの頭と10本の角を持っているということで、10本の角があるというものがダニエル書7章の第4の獣ですね、ローマを表していた第4の獣がそれを示していました。そしてその10本の角のから、この間からですね、小さな角が生え出てですね、それが大きくなって3本を、そのさっきの10本のうちの3本を倒して、そしてそれが大きな角となって世界を踏みにじることが明らかにされて、それが反キリストであることを私たちは見ました。そしてその7章に出てくる獣ですね、イスラエルを踏みにじっていく超大国だったんですね。バビロンがあり、メディアペルシャがあり、ギリシャがあり、そしてローマでありますけれども、そのようにイスラエルを取り巻く超大国には、その背後に悪魔が働いていて、その権威と力と位が獣に与えられる、その究極的にですね、獣ですね、この反キリストに権威と力と位が、この悪魔のですね、それが与えられると、予言されているわけなんですよ。で、終わりの日に大いなる戦が起こると、ダニエル書11章に書かれていることを思い出してください。で、その11章が、この掲示される前ですね、その11章がこの戦いの終わりに反キリストが現れて、いわゆる最後の、最終戦争ですね、ハルマゲドン、それが起こることが予言されてますけれども、その11章の前に10章があって、そこでそれらの、この戦いですね、この歴史を通じての、この大国の攻防、そして終わりの日の戦の背後に霊の戦いがあることを、10章は明かしているわけなんです。で、それ何かと言ったら、あれですね、主の使いが、ダニエルに現れました。まさにイエス様ご自身かもしれないですね。イエス様の栄光の姿とそっくりな姿が、現れたわけですよね。で、覚えてます、21日かかったんですけど、それで妨げていたものがいると、ペルシアの君であると書いてありました。そしてこう言ってるんですね、最高位の君ミカエルが私を助けに来てくれたと、これ10章の13節に書いてあります。ここなんですよ。 ですからペルシャの君が、この彼あのその、ダニエルのところにその主の使いが、来ることをですねこう妨げてたけど、最高位の位の最高位の君のミカエルが助けに来てくれたということなんですよ。でそのペルシャの君というのがペルシャという国を司っている支配している力であり、また堕落した天使だということなんですね。で、この10章の最後の2節をお読みしますね。20節と21節をお読みしますとこう書いてあります。すると彼は言った、私がなぜあなたのところに来たか知っているか。今私はペルシアの君と戦うために帰っていく。私が去ると見よ、ギリシアの君がやってくる。しかし真理の書に記されていることをあなたに知らせよう。私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルの他はいないということで、いいですか。このペルシアの国をこの支配していた、この動かしていた君がいて、そして今度それ戦うと、主の使いご自身が、そしてその後でギリシャの君が出ると。でそれで11章行くと、このギリシャの、このプトレマイオス朝と、セレウコス朝ですね、北の王と南の王の戦いがあってですね、でそれでその間からその中で、北の王からアンティオコスエピファネスですね、荒らす忌まわしいものが出てきて、ユダヤ人がひどい目に遭うということが予言されていて、ギリシャの君がいるわけなんですよ。でこのような形で、この、ユダヤ人が迫害されていることが予言されていて、そして12章の最後、途中からですね、この、ギリシャの王アンティオコス、エピファネスにも合致しない、この、こうでもそれと何ていうかな、それを拡大化してるみたいな、でも違う人物が出てくるわけです。それが反キリストですね。その反キリストが出てきて、そしてイスラエルのところに陣地を張ってですね、もう本当にユダヤ人が残された民が絶対絶命に陥ろうとしているときにですね、このミカエルが助けに来ると。で、11章の21節に、私と共に、11章の21節かな、あ、違いますね、10章の21節かな、すみません、ちょっと間違って引用してるかもしれない。そうですね、10章の21節ですね、10章の21節に、私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルの他にはいないとこう言ってるんですよ。でイスラエルの君であってミカエルは、でイスラエルのために戦う最高位の天使であるということがここでわかるわけなんですよね。でユダヤ人が絶対絶命の時に12章ですね、ダニエル書の12章の1節に、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものは皆救われると、このようになるわけですよですね。最高位の位の天使と、以前は天使長、口語訳は天使長だったかな、そして、大天使かな、それ天使長はあれか、第2版か、それ前のね、新化訳、ちょっと忘れましたけれども、いずれにしても、その天使というのは、力、権威と力があって、その位があって、この、まあ、軍隊のようにですね、万軍の主って、主ご自身が呼ばれるように、まあ、軍隊のように、この権威系統、司令系統がしっかりしてるんですよね。でその上のその中でも最高位の、まあ、天使なわけなんですよ。でこのイスラエルを救うために戦う、まあ、天使で、そのことがこの7節なんですね。これ本文に戻ると12章の7節でもう一度読みますと、天に戦いが起こってミカエルとその御使いたちは竜と戦ったところ、悪魔と戦って、で悪魔と竜とその使いたちも戦ったがとこうあるわけですね。そして続けて読むと、勝つことができず天にもはや彼らのいる場所がなくなったということなんですよ。ということで天における戦いが起こって、それで彼らの場所がなくなったとありますけれども、 ここで天というのは一体何なのかっていうことをね、ちょっと考えてみたいと思います。あの諸々の天という言葉も聖書には出てくるんですね。そしてこの天という言葉は一つだけではなくて、あの複数で書かれることが、だから日本語って本当に不便でね、あの複数形も天だし単数形も天だしね。だけどあの複数形で書かれることがこのヘブル語の中でも多い、あのギリシャ語もそうかな、多いわけですけれども、一つではないということがここでは大事になってきますね。でこれよく見ていくとですね、この預言者イザヤと、そのイザヤがですね14章で、エゼキエル28章でそれぞれ堕落した天使、おそらくサタンではないかと思われる、この預言があってですね、で、一方は明けの明星ルシパーとして名が出てきて、もう一方ではケルブとしてですね、あのケルブの単数形ですね、現れるわけですね。でケルブはエデンの園にいたことがここでこのエゼキエル書に書いてあって、で28章16節に高い山って書いたんですよ。高い山のところから追い出されたって書いてあるんですね。でイザヤ書でも北の果てなる会合の山で座につこうって、こう山が出てきて座につこうって言って、その山の上にこの神々がいる、この天使たちがいる、この上に座につこうということで堕落する、この落ちていくっていうのが書いてあるんですよね。だからその後で蛇が現れてエヴァを騙すんですけど、同じくエデンの園ですが、そのエデンの園もまあいろいろあったのかな、わかんないけど、こう高い山があってですね、そこでなんか天使たちの会合があって、そして神がその上におられてですね、そしてそこの上に行こうとしたところがこの落ちてったっていうか、そこからいなくなって、でそのエデンの園でエヴァにねこう言ってったわけですよ。でこういう流れを見ることができて、でそれでもまだ天にいるっていうことなんですよね。だから地上にまだ落ちていないっていうか、でその微妙なところっていうのは一体どこなのかということなんですけれども、パウロがですねコリント第2で第3の天にまで引き上げられたと、まあ、こう言っていてですね、第3の天というのはパラダイスと書いてますから、この主の御座があるところですね。でそこがあるんだけど、そこのから落ちているわけですね、さっき言ったように。けれども中間にある天というのがあるはずなんですね。第2と第1があるはずです。第3があるってことは、第1は、ね、あの空かもしれないけれども、第2があって、それが中間 でそれが、ね、明確に書かれているのがエペソ書であります。ですね、それが空中ってあるんですよ。 In the air ですね、空気じゃないですよ、空中ですよ、ね、でエペソ書の2章の2節で、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。だから御座にある天でもない空中と呼ばれるところに権威を持つ支配者、これは悪魔サタンですね、人を罪の虜として、まあ、彼らの中に霊として働いていると。でその天は神にも近づくことができるし、地上でも何か悪さをすることができるわけなんです。呼ぶ気にですねサタンが出てくるんですよ。そして神のところまで来てるんですね、まあ、そういう、こうどちらもアクセスできるみたいな、まあ、そういうですね、ところであると考えられます。でその点において場所がなくなったってわけですよね。で続けてみると9節で、こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた、また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされたということですね。この竜ですけれども古い蛇と、もうこれね分かるよね、あの蛇ですよ、エヴァを騙した蛇ですよ。で悪魔サタンで、これねもう本当にあらゆる名前が出てきますけれども、悪魔っていうのはもともと抽象者という意味がありますですね、抽象するもので、後でね兄弟を告発するものって出てきますけれども、サタンというのは敵対するものですね。 で全世界をこのものが惑わすと、で地に投げ落とされたとあります。でここですね、地に投げ落とされた。だから先ほどの天のところで、空中と言ってもいいような天のところでですね、さらにそこから地上に投げ落とされました。そして13章、黙示録の13章を見ますと、その、海に立ってですね、このサタンが、竜が、そして獣に、この位と権威と力を与えるという流れになっていきますので、ここの、出来事はその観覧期の半ばあたりだと考えられますね。ちょっと手前かもしれませんが、まあ時系列的に言ったらそういうことになるわけなんですよね。で、そして最悪の事態ですね。この地上において悪魔が地上にいるわけですから、その地上においては最悪の事態になると。ちなみにですね、その後でどういうふうに悪魔がなっていくか覚えてますか？これ飛ぶんですね。ずっと行きますと、最後にイエス様が地上に戻って来られて、そして、獣ですね、もう一匹の獣、これ偽予言者ですけれども、生きたまま火と硫黄の池に投げ込まれるわけですが、19章の最後ですね。でも悪魔自身はそこじゃないんですよ。どうだか覚えてます？20章ですね。底知れぬところで鎖に縛られてるわけです。で千年期、イエス様が千年間統治されて、そして、主にある生徒たちも共に統治をするということが書いてあり、そして千年が終わるときに解き放たれると。そして、この多くの者が惑わしを受けるとありますが、その後で悪魔が火と硫黄の池に投げ込まれるとあるんです。ということでですね、このね、悪魔のね、人生人じゃないからな、悪魔の定めって言っていいと思いますが、落ちていくしかないんすよ、ね、神のそばにいて高い山に行こうとしたけれども、エデンの園のこのエヴァのところまで行ってですね、それが天じゃないですか、空中じゃないですか。そして今度は地上に落とされて、少し連のところに行くでしょ。最後ゲヘナですよ、ゲヘナ、火と硫黄に行くの。もうだから、もう落ちるしかないんですね。はい、そうです、落ちるしかないんですよね。で、彼の落ちる原因って何ですか？いつもそうですけど、高ぶりなんですよね。意図高き、このところに行きたいと、この、神のようになろうと。高ぶり、だから自分を引き上げようとすると落ちるわけですよ。ひたすら落ちていくんです。まあ、高ぶりの罪っていうのはね、本当に避けなければいけないわけですけれども、その逆をイエス様が地上で歩まれて、最後までへり下っていかれて、十字架の死に至るまでへり下っていかれたゆえに、神がこの方を引き上げたわけなんです。これ大事ですね。イエス様はご自身を無にされたわけですけれども、神が彼を、イエス様を死者の中から蘇らせて、あらゆる何勝る名を渡りになった。次回ですね、エペソの一章の最後のところに出てきますからね。あらゆる 名の上に、このイエス様を置かれたと、キリストを置かれたと書いてありますですね。で、つまりイエス様が言われた、この大きな原則なんですね。ルカの18の14節で、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです、ということで、このサタンの思惑、仕業ですね、外のかし、私たちは十分に警戒する必要があるわけですよね。では10節をご覧ください。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れたということで、こう天における歓声が起こってるんですね。これすごく似ている歓声が、第7の見つかりがラッパを吹いた時にあったんですね。11章ですね、15節に、この世の王国は私たちの主と、そのキリストのものとなった主はいよいよ限りなく支配されると。ここでもキリストの支配を宣言しているわけですけれども、まず救いがあって、力があって、王国があって、そして権威が現れたというように、ここでは 褒めたたえているわけですね。もっと霊的なサイドから語ってんですね。救いというものは一体何なのか。戦いにおいてミカエルたちが戦って勝ってですね、そしてその、まあ、悪の勢力の方が権威が失墜したわけですよね。それで神の救いが来たんだということです。なので私たちの救いというのはですね、これいろんな方面から私たちは見ていく必要がありますけれども、霊的なサイドからは神が圧倒的にこのサタンに勝ってですね、征服し、そして凱旋の行列に、まあ、こう見せ物にしていっているということが起こったんだと。これが救いであり、力関係であって権威なんですね。この最初の一章の13節に、道は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと。そして使徒の26章の18節で、それらは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためで、やはりここでもサタンの支配から立ち返らせたと。で、先ほどのコロサイは暗闇の力から救い出して愛する御子の支配の中に移してくださったということで、闇の勢力が、この落ちぶれるっていうか、この制圧を受け、そしてキリストの力と王国が現れるときに神の救いがあるんだということで、私たちはその力に預かって救われているわけで、そして世界的にこれが完全な形で現れていくわけですね。で、10節の途中から、私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからであるということなんですけれども、天においてですね、ずっとこのサタンが兄弟たちを告発して、もう嫌だったでしょうね、彼らね、この天にいる人たちはね、投げ落とされてうわーってなってるわけですよ。で、ヨブ記の1章と2章があれ典型例ですね。ヨブが祝福されているのは、ヨブが祝福されているからあなたを恐れてるんですよっつってね、もう抽象するわけですよ。で、そういうことを絶えず行っているわけで、私たちもその戦いの中にいてですね、これ覚えておいてくださいね、私たちもそのようにしてサタンが私たちを告発していくっていう戦いの、そういう攻撃を受けているわけです。しかしですね、ヨハネ第1の2章の1節にこう言ってます。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられますと。で、この取りなすというふうに新改訳2017は訳されてますけれども、以前は弁護者と訳されていたわけですね。これ非常に告発する、いわゆる告訴する側の検察と、まあ、弁護側っていうふうに考えていけば分かりやすいと思いますよね。イエス様ご自身が弁護するときにはどういう弁護かって言ったら、私たちが罪を犯したっていうことはね、見事にサタンは全部言っていって間違っていない、けれどもイエス様は全部を、はい、その通りですと、彼は死に値しますと、こう言われるわけですね。全然弁護してるように見えないんですが、ところでと、その刑罰は全部私が受けたんですけどと、これがイエス様ですね。で、それで裁判官である父なる神様はもう何ですか、なんていうのあれ、傷口を打ってですね、カンカンって打ってですね、で、それでもう終わったとですね、平定しますと。で、サタンのね方はね、ちょっと待ってください、何やってる、うわーとか何とかっつって、もう終わったんだよっつってね、いやーとかって叫んでですね、強制的に、まあ、そこから退場させられてね。それがですね、霊の戦いの中で起こっていて、イエス様は私たちに取りなしをしてくださるお方で、今みたいなことで効果的に完膚なきまでにですね、この勝訴してくださっておられるわけです。で、これがですね、ローマの8章の後半の背後にあります。結局苦しみに対して一体どういうふうに キリスト者は考えていけばよいのかっていうのを、この8章の後半にはね、この詳しく書かれててですね、まあ、その一部を読んでみたいと思いますけども、霊の戦いがあるんですよ。8章の31節で、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことのなく、死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと。いうことでね、まず私たち神、こう敵対されているっていうふうに感じるじゃないですか。いや神が味方だよと。で乏しくなって本当に物が足りないってなった時に、いや御子をくださった方がどうして恵まれないことあるんだろうと。そして訴える者たちがいると。しかし神が義と認められたと。そして罪あるとしても、いやイエス様が死んでくださって、いや蘇られて取りなしを神の右の座でしてくださっているということであります。でこのようにしてこのサタンが地上に落ちたと。でね、ここで叫んでいますけれども、兄弟たちの話をしてるんですね。兄弟たちは10節、子羊の血と自分たちの証の言葉の上に竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったと。彼らはですね、殉教してるんですよ。この大患難時代のね、この死んでった殉教者たちね、そうですね、患難時代、患難時代でもやっぱりイエスも信じたちがたくさん出てくるっていうのは目視録見ると分かりますね。でその人たちが死んでいくんだけど、これ勝利なんですね。竜に打ち勝ってるんです。これがクリスチャンっていうかイエス様を信じてる人たち の見方の違いですよね。殉教してっているということが勝利してる。なんでかって言ったら、この子羊の血、そして自分たちの証の言葉、これを持ってね、告白して死んでいったわけなんです。これが竜に打ち勝った、悪魔に打ち勝ったということを証ししているんです。もう一つ目が子羊の血ですね。私の罪を完全に洗い清められていますから、悪魔はどんなに告発しようが、もうそんなのは無意味なわけですね。彼の告発には、根拠がなくなっているわけです。イエス・キリストが死んでくださったから。そしてもう一つは証ですね。証です。証の言葉は、これが霊的な勝利を与えるわけですね。第一ペテロの3章の14節で、たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいということでね、証を立てていくっていうことなんですね。用意をしていなさいと。そして、マタイの10章の32節33節に、ですから誰でも人々の前で私を認めるなら私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないという人ものは私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言いますということで、この証を立てていくっていうことですね。はい。そのゆえにね、死んだとしてもそれは、このスミルナに対してもイエス様言われましたように、命、よみがえられた主が命の冠を与えてくださる、という証を立てていくことができるわけです。それゆえ天とそこに住む者たちは喜べ、しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時は近いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだと。天においてはせいせいしてるんですよ。いなくなったからやったーって言ってるわけですけれども、地上に落ちたから地と海は災いだと、このように言ってます。あとでね、竜がね、海のところ、海辺の砂の上に立ってるんでね、海も含めて災いだと。悪魔が自分の時は近いことをして憤ってというふうに言っているわけですね。で天においてこの、間違えました。この悪魔が激しく、地において悪魔が激しく怒るようになるけれども、理由がとても大事です。時が近いことを知っていると。自分が滅びる時が近づいているので、最後のあがきをしているわけです。要は だから暴れてるんです。焦ってるんです。だからいろいろやるわけです。まあ、これ敵の特質じゃないですか。追い詰められたら暴れるわけですよですね。でこの霊の戦いの性質を私たちは知っていく必要がある。霊的な攻撃を受けているときにひるんではいけないんです。攻撃を受けているっていうのは前進している証拠なんです。これ覚えておいてくださいよ。霊の攻撃を受けてないときは、まあ、悪魔が相手にしないほどこと しないほどのことぐらいしかやってないわけですですね。攻撃を受けてるのは敵陣に入っていってるんですよ。だから主勢に、ま、攻勢に行ってるんですよ。そりゃいろいろ受けるでしょ。戦争のこと考えてくださいですね。相手の敵陣に行くからこそ猛烈な攻撃を受けるわけなんです。でこれが、この焦れば焦るほど相手はいろんなことをやってくるわけですけれども、私たちが忘れてはいけないのはこのここに書いてある兄弟たちと同じですね。攻撃が最大の防御ですよですね。守ろう守ろうとしてたら結局サタン の思うツボになりますけれども、むしろ攻撃をしていくと相手は逃げ去るしかない、引き下がるしかないと。ヤコブ書に神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔は、逃げ去る、退くと、このように言っています。ということでね、この天における戦いについて見ていきましたが、最後にね、ちょっとこの悪魔に対抗しなさいと励ましている箇所ね、特に迫害を受けている時、これペテロの手紙の第一の最後のところですね。そこを読んで終わりにしたいと思います。第一ペテロの5章の8節から10節です。5章の8節から10節です。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますとですね。これ励ましですね。でこのペテロね、サタンにふるいにかけられた人なんですよ。覚えてますですね。ふるいにかけられてね、信仰がなくならないように私は祈っておきましたと。そしてね、もう死ぬまでついていきますよと言ったら、3回も知らないって言ってね、さっきの読んだようにこの人の前で私を知らないというものはね、手においても知らないっていう、もうそういうやばいことをやっちゃったわけじゃないですか。しかし彼は激しい痛みと後悔の中で悔い改めてですね、イエス様が本当に一方的に憐れんでくださって立ち上がることができます。その彼が言ってるんですね。その彼が悪魔が食いつくそうと待ってるけど、固く信仰に立って抵抗しなさい、対抗しなさいと。同じように苦難を通ってきたんだと、兄弟たちが。そしてあらゆる恵みに満ちた神ですね、キリスト、すなわちあなた方をキリストによって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくですね、一時なんです、苦しみの間で後で回復させ、固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。この力を与えてくださる方だということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。天における戦いを見ることができ、終わりの日におけるイスラエルをめぐる戦いについて見ることができたことを感謝すると同時に、私たちキリスト者にも、この共通の霊の戦いの課題について教えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが、悪魔を軽視することなく、かつ、怖がることもなく、立ち向かい対抗していくことしていきたいと願います。主よ、どうぞ知恵の御霊で満たし、また、信仰の賜物で私たちを満たしてくださり、悪魔に、こう背を向けることはないように、この慎みの霊、力の霊で満たしてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。